技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
さあ今週も始まりましたドロ2です。今日はですね、ドローンビレッジの水戸ですね、空工房さん、こちらの方にお邪魔しております。まあ、こちらもね、すっかりもう常連というかね、もう第2 の, あ, のあれですね、放送局というかね、なってしまいましたよね。はい、今日はですね、空工房の広瀬さんですね。
はい、あとこんにちは。
もう準レギュラーの順を外してもいいですね、お園さんね。
はい、お園です。
はい、3人で、私アーキと3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしく、
はい、よろしくお願いします。
だいぶ手間取ってましたね、お電話。
はい今ってスマホの時代に、うん、年寄りほどスマホの説明書が入ってねって文句言うのね。
あ、紙でね、
みんなね、こんな厚い取説があった方が安心なんでしょうけど、はいはいはい、全部読むのかったら読まないでしょ、はいはい、今の若い人たちはゲーマー世代ね、うん、は初めから取説ないんですよ。
ないね、う
ん、
ないです。
ないんで、うん、全然それに不思議と思わないから、携帯買ったって、スマホ買ったって説明書ないのにすぐ使えてます
よ。ですよね。
だから彼らはすごいよね。やっぱ時代、我々と世代が違う。我々はやっぱ取説世代、取説、うん、なし世代と取説世代っていうのははっきり分かれてる。
ほどほどにないと辛いよね。
でも、うん、今ね、たまたまお客さんと話してる時、この始まる前に長電話をしてたんですね、うん、車で運転しながら帰ってきて喋りながら、この人の場合はまあお年寄りなんですよね、うん、分かんないこと全部知ろうとするんだけど、とりあえず必要ないこと情報を入れると
こなせるね。
これどうしたらいいんでしょう、 Wi-Fi どうしたらいいんでしょうとかなってくるから、必要ないことは私は説明書を書かなかった。
そうですね、
この書く方のためだけの説明書を作ったんですけど、うんうん、まあ、都心圏だからこの話は聞かないといいと思うんです
けど、なるほどね。
まあちょっとそういうことでかなり、ね、説明するのは大変だけど、まあ私らみたいなのがいないと同じようなかもね。
確かにね、教えすぎない方がいいってのありますよね、うん、必要のない、とりあえず必要のないものをね、教えちゃって、逆にそれだけ頭に入って大事なもの抜けちゃうなんてね、お園さん結構あるよね。
だね、
うん、俺なんか嫁さんにいつも怒られますもん、話してて。
お園さんもしょっちゅう怒られて
るって奥さん。うん、俺も怒られてね。
言ったじゃん、よくやるの。あ、そうだっけとか言って、うん、全然関係ないことこっちから言って逆に怒られたりとか。
高いって俺が言うよ、1回じゃダメ、2回も高いも言わないと抵抗する、抵抗する。
もうあるあるですね、本当にね。でもさっきの電話の感じからすると結構ご年配の方でしょ。
まあ70は超えてるんでしょうね。でもね、いいと思いますよ、お年寄りの方がこういうのに興味を
持つ
の
は
非常にいいことです、うん、お園さん、ボケ防止にいいからね。
え、今さら今さら、うん、そこ指使うしなんて、
と指使うし、頭使うし、目も使うし、だんだん気持ちが悪くなりますからね。
でも多分70過ぎぐらいでドローンやろうって言うと、やっぱりそれなりにね、
はい、こう最高齢、
それ踏み出すね、やっぱ一歩踏み出しちゃう人なんだろうね、はい、すごいよ。
そら今後最高齢いくつだと思いますか。
そら今後最高齢いくつだろう、80過ぎぐらい
現役で、ドローン飛ばすお客さんなんですけど、うん、はい、82歳、あ、82歳、
82って
言われて4歳だ、今4歳、82でうち来てもう2年付き合ってるから4歳。
私のラジコの師匠のアルカス大橋さんも同じですか。
もう心配しますよ、ちょっと1年電話ないと、あれ、ちょっとで1年半後に電話かけて、あ、よかったと思ってね。なんかね、空工房お達者クラブっていうのに名前変えようかなと思って。
でもね、あの前からやってる人たちはね、年齢関係ないです、うまいですよ、うん、目が大丈夫な限りは大丈夫、うん、ね、本当うまいも堂々としてるし、ね、びくともしないしね、風強いねなんて言いながら普通に飛ばしますからね、
うん、そう、まあ、ドローンとラジコンって随分違うんですけど、
違いますけどね。
例えばそのラジコンで今ヘリコプターがものすごい売れないんですよ、うん、でなんで売れないんだか最初分かんなかったの、うんうん、どうしてかな。でも私らの周りでももう俺やめたよっていう人も結構いて、
ヘリを
でよくよく聞いてみたら、まあ、いろんなやっぱり業界にも聞いてみたら、やっぱり高齢で今まで支えてたお年寄りが引退してくる、やめてくると、うんうん、それがヘリが売れない原因
な
ん
だ。なるほどね、
若い人も入ってこない、うんうんうん、
めんどくさいのかね、いろんな意味で
年、いや、ね、やれる限りはやると思う、ところが見えないとか、
いやいや、若い人が年ついてこないっていうこと、
いやいや、もう ゲーマー世代、さっきも話しましたけど、ゲーマー世代っていうのは、あの仮想空間を何回も経験しちゃってるから、できないことをだからまるっきり物理的にやって、興味持たないのね、
外でやんなきゃいけない、寒いの嫌だとか暑いの嫌だとかね。
荒木さん、小園さんは紙飛行機飛ばしたでしょ、若い子供の
頃。飛ばしたよ、ね、
今の子供紙飛行機飛ばさ
ない、折れないとか折り方知らないとか、
できてる紙飛行機ある、高性能ね。
ああ、分かる分かる、うん、
そういうフライングウィングって言って、そういうやつに関してはやるんだけど、はいはい、
ありますね。
若い人は紙チラシを折って飛行機飛ばすなってことやったことない、うん、
あれ遣唐使で作るじゃないですか、遣唐使ちょっと上質してね、
こんなね丁寧なもんじゃなくて、ご丁寧なもんじゃなくて、うん、新聞紙、チラシ、あれを折って作って笑う、
新聞紙で作ったっけな、これ新聞紙だとでかい紙飛行機ができるっつってね。
ただ、あの新聞紙はペラペラだから、
そうなんだよね、広告だよね、
うん、そう、合成がなくて、投げると羽が折れちゃったり、うまく飛ばないんで
ね。なぜか一番よく飛ぶのがね、ノートなんですノートを破って作るとよく飛ぶんだよね。だから甘さがちょうどいいです。
それが今の若い人はやらない。
やらないね。
まあ、簡単に言うとプラモデル、うんうんうん、やらないじゃないですか。
はいはいはい、ね、そうですよね。小僧さんなんかも結構じゃあ何紙飛行機が飛ばしたくし、子供の
頃、うん、イカ飛行機って作ったよ。
あ、イカ飛行機。
うんうん、あの先っちょがこうなったやつ、ね、イカ飛行機とかね。
そうだね。
あの頃はほら、自分でお金出して買うようなのは買えなかったから。
あの竹ひごのなんか結構豪華だったもんね。うん、
でその後でしょ、その竹ひごでできてるやつを買って作ってゴム巻いて、うん、であの頃もゴム巻く機械があったんだよね。
あった、うん、
グリグリグリグリ、
あった。
あれ買えなくてさ、
あのほらハンドドリルみたいな形で、
そう、うん、あれ持ってる人を見たら羨ましくて、
金持ちだな思いは
そうそう、
いや、懐かしいですね。でもね、まあ、ちょっと今ねドローンからかけ離れちゃってるけどね、ちょっとそういう飛ぶもんの話でちょっと盛り上がっちゃいましょうかね。You are so beautiful, 恋に落ちそう。 You are so beautiful.瞬間の微笑みは誰を何を見つめるの、どこに行けばいいのか、どこに立っているのか、雨の迷路で濡れたまま。 You are so beautiful、 全てな地獄に降る花びら、恋の景色を呼ばないで、あなたの謎が綺麗で僕は深くときめいて、泡立つ胸は繰り返す。 You are so beautiful、 恋に吸い込まれそう。
時の方は今風の向こう側は僕をどこまで連れて行くの You are so beautiful
何も分からない
全て泣きしそう
溺れてゆく世界
You are so beautiful
枯れた花
もうこれ以上壊さないで僕を No, 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 no. Oh, 壊さないで僕を
まあ、今ね、飛ぶものの紙飛行機の話で盛り上がってましたけどね、広さなんかもあれだったでしょ、竹ひご伝のこの、なん
かもうそれはね、もう超がつくほど
日の丸号とか なんかあってね、なんとか
ね、あれがよく飛ぶように科学しました、子供の頃に。どうやったらば対空時間で飛ぶかというのは一生懸命ねやりましたよ。もう軽量化なんですね、やっぱりね、軽量化。
あれはうちはね二通りの流派があったんですよ。一人はね、一人というかある流派はね、きちんと設計図に合わせて竹ひごの長さを調整してカットして、通りに作る人、もう一つはね、入ってきた材料のまま組んじゃう人、でなぜかそのまま組んだのが飛ぶんですよ。
そう、
不思議と
翌面積増えるから
単純にすごいよく飛ぶんですよ。竹ひごをね、図面に合わせてぴったりにして作ったやつはね、本当その通りにできてんだけど飛ばない。
あの頃のさ、竹ひごで できてる飛行機のさ、袋ってさ長っぽそいやつだったんだよね。
長
っぽそいやつで、そっから中にいっぱい入ってるのを出してね、
牛部感とか
ね。いい機体はね、和紙のいいのが入ったね。で和紙はね丈夫なんで、竹ひごにくるんで切るときにハサミ使わないといけないよね、そういうのがあったよね。
なるほどね。まあ、竹ひご、そっからかな、次が。でも、いきなりそっからってなると、やっぱりもう有効になっちゃうんだよね、俺の。
あ、そうなんだ。
うん、
その後って何かあったっかな、その間ってね。
実際飛ぶものって考えると、竹ひご飛行機の次って、もう有効なんですよ。フリーフライト機ってやったことないんです
よ。あとはね、知ってる、ヘリコプターじゃないんだけど、プロペラだけのやつでさ、ゴムでビューってやるとさ、ビューってのやつ。
ありました、ありました。何回か引っ張ってた、ね、タコで切れちゃうんですけどね、
中にゴム入って
ゴム入ってると巻き戻しできるよね。あれ面白かったですね、ヘリコプターだとね、
なかなかあれで下がヘリコプターの形のやつも
あ
った
ね。ありましたね、ありました。しかしあんなので喜んで、でもそれが楽しかったんですよね、なんで楽しいかって言ったら、やっぱり飛ぶの工夫するんだよね。
そうだよね。
飛ぶことに対して、今みたいにドローン電源充電してね、スマホつないでアプリ立ち上げて、はい、GO じゃなくてね、飛ぶ飛ばないがあるから、飛ばないがあるんだからドローン飛ぶの当たり前でね。
あの頃竹ひごの飛行機に昔さ、2B 弾ってあったんですよ。このぐらいの、ね、なんていうの、爆竹みたいな、
はいはいはい、ありました、ありました。
先っちょに、マッチの先のやつみたいなのついて、普通の、マッチの箱の脇ですると、はいはい、火がつくやつ、
はいはいはい、
あれつけて飛ばしてるけど。
じゃあ上で何バーッと燃えるの、
爆発するの、
爆発するやつ、
うん、
ああ、2B だとあったね、
そんなことやってましたね。
今こんな遊びする人いないよね、子供ね。
そうね、
てか売ってないしね。
ああ、まず売ってないだろうね。
売ってない
で、子供らが興味のあれが全然変わってきちゃってからね。
変わってきちゃったね。
今ね、昔の 昔ほらちっちゃい頃そういうので遊んだ人が今ほらラジコンやってるとかね、だから、ね、随分年配の人が多いことは多いけどね、
基本やっぱり外遊びが好きだった人間がそのままやってるのが多いんじゃないですかね。まあ、今規制もあるからね、なかなかやりたいって思ってもできないっていうのがね、問題なんでしょうけどね、
そうだろうね、まあ、興味ある人、若い人もいることはいるでしょうからね、
まあね、うん、でそのことってやっぱずば抜けてうまいんですよ、やっぱシミュレーターやったりね、外で時期飛ばしたりとか、
そうね、
ダブルでやってるんで、シミュレーターやってるからやっぱうまいですわ。
シミュレーター ね、うん、今のシミュレーターもなかなかすごいんでしょ。
だって風とかね、台風とか全部設定できちゃうんですよ、よくできてますよ、今日ちょっと風強い中でやってみようかとできちゃうんです
よ、ね、設定ができるんだ全部ね、すごいな、やっぱりな、その辺は、
機体に深い少しペイロード重いのぶら下げようかとかね、設定変えられるんですよ、あれがすごいですよね。
今そういう作ってそのソフトを出してるメーカーってのはいくつもあるんですか。
ね、まあ有名なのはリアルフライトですよね。
リアルフライト
ね、双葉さんで扱ってるね、
あれ、ドローン関係では DJI でなんかそのドローンのなんか
こう DJI シミュレーター
ってシミュレーター、
出てるんですけどね、ちょっと私まだ見てないんですよ。かなりリアル出してるのは聞いたんだけど、あのアプリについてるのはよくありますけどね、あれとはまた違うんです
よ。あれじゃなくて相当なんかこう背景なんかもリアルにできてる
みたいですね、だからどう言われてね、手順で手に入れればいいのかちょっとよくわかんないんで、たまにほらやってる人も、見ますけどね、
まあここのところね、まあそういう紙飛行機を飛ばしながら育った世代として見るとね、やはり今は随分ね、あの若い人らが随分そういうものから離れて、どっちかというとバーチャルリアリティとかね、あのそういう加速感の方に行ってるからね、
流れというかね、時代の流れだからしょうがないってしょうがないかもしれないけど、でも結局リアルなものを自分でこのね手を汚しながら作るってのが重要だと思うんですけど ね、
まず作り上げていくってことから始まるからね、
まずはね、
まあ、そういう意味ではやっぱり実際の実機を飛ばしてみるっていうその実感さってのはやはり普通のバーチャルではね、感じられないものがあるからね、
それはもう間違いなくありますね、その辺がね、まあ、これからどうだってものづくり日本っていうのがねだんだん薄れていくのかなっていう、
ね、なんかね他の国にどんどん取られていっちゃうところがあるから ね、
中国とか、ね、台湾とか常に本当にものづくり盛んですからね、
まあ、昔の日本みたいな感じでなってんだろうから ね、
ですね、まあ、一部ある一部の分野は多分強いんでしょうけど、まあまあ、どうなんだろうっていう、ね、幅広く裾野の方を考えるとどうなんだろうってありますよね。
そうだね、
まあね、あのものづくりの話でね、してきましたけど、ちょっとどこの話も戻しますけど、はい、佐藤さん最近どうですか。もう12月ですけれども、もう大体一段落したの今年は。
ね、大体の仕事は終わって、
お台場関係だから大体一
段落。お台場はもう全部終わって、もう納品まで終わってるんだよね。
終わったんだ。
う
ん、
で、あのね、まあ、もう公開しても大丈夫だと思うんですけど。うんうんうん、お台場臨海ホールディングスってところで、うん、あのお台場ネットっていう、東京お台場ネットっていうホームページがあるんですよ、うん、でそちらの方に一応ウェブアップしてますので、
なるほどなるほど、
あの皆様、あのもし
気になった 人
はぜひそこのページに行けば特集ページの方に載ってますので、よろしくお願いします。
この今喋ってるこの人が撮ったんだなって思い返るように、ね、描いてもらってね、
顔写真載せればよかった。
誰だこの人。
そうです、ね、いやでもね、東京の撮影は大変だった。もうほとんど ね、まあ、ね、みんな ね、
面倒だよね。
うちらがやったとこは全部ドローンスパイダーって言って係留装置つけて飛ばしたからね。
確かにね、うん、墜落はするんだけれども暴走しないっていうね。
そうそう、う
ん、それだけでも他の方は楽なんでしょうね、基本的には
、うん、でやっぱりね、強化飛んでもそれの方があのね、どういう安全対策を立ててるんだってことで言われたときに、あ、これこれこういうような対策とか、こっちとこういうような対策を立ててますってことで、いくつか2段3段構えでそういう安全対策を出すってことで、クライアントの方に安心させなきゃなんないからね。
そうですね、うん、都内でそうでしょう。だからこの間は私、ね、あの ARS のね、レッドブル ARS の去年のチャンピオンの森谷さんの案件やった時って20なんです、安全対策、うん、いや20じゃなくて30じゃなきゃダメです、うん、まず機体の方での安全対策と、うん、絶対にそういうふうになんていうのかな、暴走しない、いざって時に止められる、うん、で3つ目の時からと第三者が機体を落とせる、うん、この3つがないとダメだって話になって、うん、やっぱ実機をね、ドローンで撮るなんですって、ね、やっぱそのぐらいじゃないとね、パイロット怖いんでしょうね。
そりゃそうだろうね、
命、ねうん、かかってますから連中はね、うん、こっちは下ってこうやって飛ばしてるだけだけどね、
そうそう、
うん、分かるような気もする。そんな無理じゃんと言ったけどね、うん、でも分かるような気がしますよ、しますよ、
そ
こ
ね、
うん、彼ら確かに
安全対策はね、やはりね、一番最初の第一歩っていうかね、その基本だからね、それがなかったら結局撮影だって何だって飛行だってできないわけだから、
こういろんなね、あの撮影案件にやらせてもらって、まあ、そうそうそうそういろんなことやらせてもらうけど、一番楽なのは上げちゃえることね、
うん、
上げて撮れるの一番楽ね、
うん、そうそう、
何もないからね。
そうそう
そうそう、だからあの山の案件なんかでも100メートルなんかやらせてもらっても上げられるじゃない、障害物ないじゃん、
う
ん、
あ、そうそう、
基本的に楽ね、うん、もう全然楽で、一番いいのはさっき言った都内とか、うん、なんか障害物あるとかさ、でどんなでも最近の DJI の製品ね、センサーがね、あのすごい性能良くなってるって言ったって、やっぱりその使う設定とかによって効かないところもあるから、うん、場合によっては意図的にセンサー切らなきゃいけないじゃん、
う
ん、
あ、そうそう、
飛ばない、飛ばないんだから切らないと目立つ、そうなるともう頼れる自分の指だけじゃないですか、うん、やっぱり汗出るよね、
汗出ますよね、
汗出ます。
私は都内の案件でやった時はビルの上から飛ばしたんですよ。ビルの上ってもうコンパスよくよくもう時期がねあってダメなんだよね。
それはそうでしょ、考えてみたら下だって
全部鉄筋だ
から、金属の箱みたいなもんだからね。
そうそうそう、うん、ほんでなかなかねコンパスとキャリブレーションが合わなくてね、地面からだいたい1メーターぐらいの高さまで台を置いて、そこの部分で上げて、影響を受けないよね。でその下にね防磁シート、
はいはいはい、
磁気をね、遮断するシート、それを引いた上でそれでドローンスパイダーつけて、それでやってた
のね。 IMU のねウォーミングアップ終わるまで下置いといて、うん、赤でもいいから、うん、で終わったなと見たら持ち上げちゃうんですよ、持ってくる、うん、もうそれしかないですよ。
いや、ファントムだったらそれやったんだけど、
インスパ
だから
今度取って貸しますから、誰か持っとけっつって私も取って好きなんで、うん、キュッとつけられますから。
あとはね、船の上で飛ばした時はね、あんまり大きい船じゃなかったから、揺れもすごいんだよね。だからね、
ちっちゃい
のそこの船主の方が何回かドローンの仕事を受けてるんだけど、皆さん下ろすのがものすごい勢いでドツンって落とすんですよということで言って、下に俺やる前に段ボールのシートを引いてるんです。 ところが私が下ろした時にソフトランディングで下ろしたら、いや今までこんなにあの綺麗に下ろしていた人いませんよ。いやどんだけの人らがやってたんだっていう感じ
で。船のレベルってことでしょうね、うん、で船の場合は私もこういう動きになるから、うん、そう下ろすつもりがこう来ればとりあえずど
うする
か
なんて、
上下と、ね、横もあるしね、うん、あと面白かったのはあのジオフェンス設定しちゃってた時があったんですよ。
ああジオフェンスね、
ずっと伸ばして船動くじゃないですか、うん、さあ戻そうと思った途中でピタッと止まっちゃってね微動だにしないのにあれおかしいな最大距離設定してやるわと思ってあれはね、うん、おなんだこれと思ってね一瞬ね、うん、慌てますよね、うん、まあでもまあね今年1年いろいろ複雑にやってきて、うん、どうですか去年なんかと比べて結構やった感じします。
そうだね、今年は随分いろいろいろんなところでやらせてもらってね、
うん、まだで今年はまだ先あるけどなんかまとめみたいな話になっちゃってるけど、うんうん、
あの今年の春にほら例のこの間話した映画の件、
はいはいはい、
あるまじの高い円と、はい、先月の末に試写会行ってきて、うん、見てきたんだけど、うんまあ、その時はのキャストとスタッフだけしか来なくて、永大達也さんとか吉川晃司さんとか、うんうんうん、あとは渡辺裕之さんとかいろいろね有名な人らがみんな来てて、それで一緒に見てたんだけど、うんうん、で私が撮ったやつはね最後の頃に煙突と山の裾野にずっと大島桜が咲いてるんですよ。でそれをインスパイア2でずっと撮影したのが飲んですけど、うんうんでまあね、大体1分近く使ってるかな、それはね。
結構長尺です。
長尺、うん、
長尺で。あ、エンドロールで使ってる。
エンドロールってかもう、うん、最後の頃だけどね。うん、で、あとは最初の頃にやっぱりね、オープニング の、うん、あのタイトルといろいろ出てるやつが、はいはいはい、それはドローンじゃないんだけど、はい、普通の映像なんだけど。
う
ん、
それはいつですか、もうすぐ公開？
6月です。
6月。
はい。皆さん、ね、見てください。
はい、ということで今週時間となりました。また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、じゃあどうも。